ウェザーリポート。時刻は午後1時を回りました。お天気です。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。神奈川県西部に今日は注意報など発表されていません。珍しくものすごくシンプルな天気予報です。外境もまあ文字数少ないっていうぐらいそれぐらい穏やかということなんですね。まあさっぱりただちょっと気温上がってきてますね。この後放送が終わる午後3時くらいには25度近くもう夏日になるということですので、水分の補給しっかりとお願いします。明日は今日よりもさらに気温が上がって真夏日になるかもしれません。明日の最高気温の予想27度と、そして南の風晴れ、もう文句なしのド晴れですあっぱれです。ですので皆さん水分の補給をもう習慣づけるように今くらいからやっていてくださいね。私も今日はお水を横に置いてお送りしております。神奈川県の海上は今日から明日にかけて多少波があるでしょう。お天気すごく良くて海上も穏やかなのかなと思いきや、ちょっと湯河原の海を見てみると白波が立っているような感じがしますね。また空と海じゃまたちょっと違うんですね。暑いのでそろそろ海も気持ちいい季節になってきましたが、こうやってね波がちょっとあるっていう時は皆さん十分ご注意お願いします。最後に紫外線情報です。強いです。以上お天気でした。さあ続いては新宿歌舞伎町からこの方がやってきてくれました。
ゲン秀森の
駆け込みレディオ。ゲンさんこんにちは。
あっという間に週間やな、
うん、
この間あった気してるのにまたいつも変わらぬ笑顔で爽やかやね。5月やからね、
ね
さらっとしてる、はい、
さて5月病なんて言葉を毎年この時期に耳にするんですけど、
そういう相談も来ます。心の俺ホームシックやと思うね。まず環境変わるやん、
うん、
で当然友人関係も変わるし職場も変わるとこに、要するに環境の変化についていかれへんのと体温の変化にもついていかれへんねん。で新しい環境で新しい人ばっかりで気使ってるから心が重くなって発散する術もないし、で梅雨前でなんかうっとしく曇ってくるでしょ。
うん、
ちょっとピークやな。その時はもうどっかで騒げばいいんやけどな。一人カラオケでも声出すこと。
あそうですか、うん、
声出したら血がスカッとする。
ゲンさんのところに相談によく来るっていうねお話を最初にしていただいたんですけど、うん、改めてゲンさんは新宿歌舞伎町に日本駆け込み寺というところで、
はい、
まず最初にこう皆さんのお話を聞いたりっていうところからいろいろなことにスタートしていったんですよね。
そう、
無料でこう足を運んでくださった方のお話をじっくりとほぼ1対1、
1対1マンツーマン1対1
で聞いてくださるっていう日本駆け込みで、
うん、
いろいろな悩みを抱えている方がお話を聞いてほしい、うん、ヒントを欲しいっていうことで新宿歌舞伎町の日本駆け込み寺に足を運ばれて、
まず聞く。普通の人がじゃあ喋ってごらんいたって上手に喋られへんねん。だから感情的にむき出ししたらそこでガーッと高ぶったり泣いてみたりやんか。でそこをちょっと端折ってあげて何を言いたいのっていうのをまあ分析じゃないけど出したやつをこう仕分け、声の仕分けをしてあげたらあここっていう肝が出てくるや、うん、悩んでることが分からんとおるからな。
あ今ゲンさんはほぼそこにいらっしゃらない、
うん、あ自分はどっちか言ったら相談員を養成員か、
あ
で相談員の人が参考体でいるから複雑な話は自分が相談に乗ったりしますよね、うん、おるときは予約制でそれ以外はもううちのスタッフが全部対応、
うん、
まず聞いてあげることで7割ぐらいはホッとされるよね。
それはありますね。
ある
自分で心に込めていたことを表に出すっていうことでまず一つホッとするっていうか前向きになれるのと、誰かが聞いて受け止めてくれた、
そう他人やからやね、
うん、
同僚とか友人とか家族ってあるって普通思うやろ、うん、そういうのはまあ利害とかどっかでなんかまた言われるんちゃうかもか、だから他人やからやね、違うとこやから吐き出すだけでええね。 でないと家族うんぬんとか友人やったら翌日その後どうなったって繰り返されるやんか、うん、これがみんな怖いね、
うんう
ん、っていうのがなふっとこの頃見えてくるよね。だから5月っていうのはそういう人間の過渡期じゃないけどその環境の変化によってな、うん、自分が気づかぬところになっていってそれから失礼な言い方やけど鬱っぽくなっちゃうから喋ってください。喋ることが救えますよ。
さて今日もシーズンのお話をねしたので、
う
ん、それつながりで、はい、今回はシーズンというタイトルの曲をご紹介いただこうかなと思っております、
はい、
アーティストは
アース&ファイヤーシーズンっていうのはね、
うん、では今週はこの曲を聴きましょう、
はい、
アース&ファイヤーでシーズン。アース&ファイヤーでシーズンでした。これ
俺が中学校の時、まあ、踊りには行ってたんやけどな当時で当時中学生入られへんけどこれ でその後がディスコっていうやつやんか、うん、それまではゴーゴーホールとかという時代やってであれがディスコとかなって進化したやんな。
あ
ジョン・トラボルタで
ああオリビア・ニュートン・ジョンと
フィーバーフィーバーいうやつやなお尻振ってヒップダンスとかね、うん躍動感っていうね、
うん、
1日400円で丸1日折れたんやからそこに。
あ、そうなんです
ね。そうそうそう南でな。
へさて今週は源さん60歳ラストの1週間ということで次お会いするときはもうプラスワン。
そうです、ね、還暦ワンです。
また誕生日を迎えた後のお気持ちなどを聞かせてください。はい、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
源さんでした。1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド今日も生放送中。1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド神奈川県西部の皆さんにラジオ日本本社第一スタジオから生放送でお送りしています。お相手はゆっきーこと伊藤ゆきです。ここで番組からのお知らせです。毎週金曜日のこの時間お送りしているラジカルランド4月からちょこっとリニューアルしました。毎月末の金曜日いわゆるプレミアムフライデーはラジカルランジョ、いやラジカルランジョだって自然薯みたいになっちゃった。ごめんなさい、ジャガイモじゃないんだからね、ごめんなさい自然薯じゃなくラジカルランドラジカルランドも便乗してラジカルランドもプレミアムになります。プレラジプレミアル無理プレミアムラジカルランドと題してお送りしております。そのプレラジ来週26日2回目のプレラジになります。もう1回目の4月の最後のねあの金曜日は探り探りだったんですがすごい楽しかったです。今月は来週の26日金曜日がプレラジの週になります。そのプレラジはいつもとちょっとラインナップが変わります。普段お送りしているラジカルランド第2部のノブさん登場のその時間はコーナーが変わります。まず違うのがノブさんがお休みということですね。ノブさんのコーナー楽しみにしていらっしゃる方ごめんなさい。ノブさんはプレラジ毎月末の金曜日はお休みになります。その代わりに新コーナーが登場。バリカンのほりはほりロックバンド、この番組の CM でもおなじみですね。神奈川県を中心に活動している神奈川出身のバンドバリカンのボーカルの金髪ののほりさんが登場してくれます。それは今週からスタートするのほりはほりねほりはほりのほりに聞いちゃおうということでつけました。そして前回からスタートしたクレア、ガールズロックバンドクレアのメンバーが次の月のスケジュールを教えてくれる今週のクレアちゃん、来週第2回目です。メンバー誰が登場してくれるのか私もまだ知らないので楽しみです。一緒にクレアのスケジュール聞いてください。 どこをね行くかとか、厚木とかも結構行っていらっしゃるので、次はどこでライブをやるのかな、最近はどんなことがあったのかなといろいろ聞いてみたいと思います。来週金曜日26日はラジカルランドプレラジです。さあ続いては馬車道の馬車馬さんからメッセージにいただいているこの曲をお送りしましょう。井上陽水さんで夢の中へ。
お元気ですか。
一音八五ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド
生放送中。
ミュージックアラカルト。音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト。この時間は今日お誕生日のロックアーティスト3人のおなじみのヒット曲をお送りします。先ほどお誕生日のコーナーでもご紹介しましたが、今日はパンクロックを代表するバンドラモーンズのジョイ・ラモーンさん、イギリスのグラムロックを代表する T-Rex のスティーブ・カーリーさん、そしてビートルズ、ローリングストーンズと並ぶ三大ロックバンド、ザ・フーの中心人物、ピート・タウンセントさんのお誕生日なんですね。すごい三人が揃っている日なんですね。それぞれが一時代を築いた個性的なバンドの、日本でも CM などでもおなじみのヒット曲をお楽しみください。まずはじめは、スマップがただひたすら走っているソフトバンクの CM にも使われていた曲です。ザ・ラモーンズ、サーフィンバード。そして20世紀少年のテーマソングとしてリバイバルヒットしました T-Rex、20th Century Boy。そして多くのロックバンドがフェスなどでカバーする大ヒット曲、ザ・フー、サマータイムブルース。
1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド
生放送中。生放送でお送りしております。
お相手はゆっきーこと伊藤ゆきです。ラジオ日本本社の第一スタジオからお送りしてるんですが、このスタジオには私が勝手にその季節に合わせた造花を飾ってしまってるんですね。いいのか悪いのか注意されないからひたすら何年間も続けているんですがつい先日までは藤の花ね、綺麗でしたよね。藤棚、小田原城の近くにもねあるんですけど、藤の花だったんですが、もうシーズン過ぎたということで、次はアジサイを買ってまいりまして、まあ、アジサイがなかったから買ったんですけど、だいたいもう何年間も使い回し増加のいいところ枯れないで、新しくメンバー加わりまして、アジサイの花を2本買ってまいりました。一つはとってもポピュラー、もうアジサイといえばこの紫色の中央にかけて白っぽくなってる、ちょっとグラデーションがかっているものと、あとピンク、もう桜のようなピンク色のちょっと小ぶりのものと、ちょっと大きいのとを2つ用意して、この2本このスタジオのこの喋っている横の壁のところにマグネットにひっつけて今つけたんですけどね、ガチッてで、このスタジオで喋っている皆さんは強制的にこれを見なければいけないとそういうことで注意されたらやめますということで、このアジサイが注目される季節にもなりました。少し前まではアジサイっていうと、梅雨が苦手な人にとっては嫌いなんて言われる花の一つでもあったんですね。寂しげ、なんか切なくなるとか言われてたんですが、このアジサイだんだん見方変わられてるみたいですよ。急に注目されあんなに言われてたのが、今やプレゼントされる側になってるんですって。気づいていらっしゃる方も多いと思いますが、母の日に近づくにつれ、店頭で飾られている売られている鉢植えのアジサイ、今まで見たことないような美しいもの多くなってきたと思いませんか。私も気になっていたアジサイがあったので、いろいろ調べてみました。調べたら名前が分かりました。 万華鏡という紫陽花品種だそうで、これは新種のもので島根県が開発した紫陽花なんですね。だちょっと名前だけだとラジオなのでね、どんな感じかちょっとお分かりいただけないかと思うんですが、あの花びらの中心がピンク色や青で、こう なんつったらいいのかなあのそうですね、まず色はまあとにかく淡い感じです。薄い色で、紫陽花といえばポピュラーなのはクローバーのような小さな花がぶわっとまとまってマリンになっているのが一般的な街中でもよく見る紫陽花ですよね。その万華鏡というのは全く違う形をしていまして、ハスの花のような感じで花びらがこう何層にも重なっていて、でさらに小さな花がまとまってマリのようになっているので、私たちがよく目にする街で咲いている紫陽花よりもボリュームがある感じなんですね。でさらにものすごいグラデーションなんですよ。淡い色のグラデーションなので、とっても気品のある、今まで見たことのない、吸い込まれるような美しい色をしている、神秘的な色形をしている万華鏡という紫陽花なんですね。もしお花屋さんに行く機会がありましたら万華鏡を探してみてください。私はよく大きな生花店では見るようになったので、もしかすると皆さんが行かれるところにもあるかもしれません。でネットがありますからね、今便利ですからね、万華鏡って検索して紫陽花ってやるとドーンといろんな色が出てきます。島根県が開発した紫陽花、注目している紫陽花の一つです。さてここで紫陽花のお祭りのお知らせです。毎年開成町で開催されている紫陽花祭りの開催日が決定しました。6月3日土曜日から6月11日日曜日の9日間行われるということです。毎年紫陽花の開花の状況によって開催日がちょっと伸びたりとかね、いろいろあるんですが、今のところ決まっているのが9日間、3日、6月3日から11日までということです。カタツムリになる1日、2017開成町紫陽花祭り。詳細などが分かりましたら、またこの番組でタウンインフォメーションとしてお知らせいたします。松田町のモナさんからカラオケで歌うとストレス発散になる曲といただきました。確かに。TRF、オーバーナイトセンセーション、時代はあなたに委ねてる。
美しくなりたい
でしょ。
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだだ
ミュージックアラカルト、メールいただきました。たっちゃんさん、こんにちは。今日はお昼前に仕事が終わり、かみさんも会社が暇でお昼休みが長くなったので、ちょこっと贅沢に新松田駅前の焼肉屋さんのランチいただいてます。ここのランチはお値頃で、かみさんがファンになっています。いやー、なんかいろいろ素敵まずご夫婦でそれぞれお仕事をされているのに、休み時間を合わせてランチができるってなんて、もう夫婦の見本みたいなすごい。うわー、そしてお昼に焼肉スタミナたっぷりで、で今日とっても暑いみたいですね。午前中私スタジオに来るときはそこまで暑くなかったんですけど、だんだん放送中に気温上がってきたみたいで、先ほどラジ2号が外から帰ってきてる、もうあっちあっち、こっちは放送してないって
エッチエッチもら夏夏って放送中だってそれくらい声に出てしまうくらい風も弱くほとんどないのかな。暑いみたいですね。お仕事をされている皆さん、外にいらっしゃる皆さん、こまめな水分補給、そして塩分の補給お願いします。もう今から夏入ったと思って対策お願いします。たっちゃんさん、たっちゃんの妻さん、大切なお二人のお昼休みにメールありがとうございました。続いてよろずやさんからです。こんにちは。四つ葉のクローバー、僕は見つけた時ラッキーとプチッと取ってきてしまいました。そして押し花にしました。いいんですよそれで。そのために四つ葉ってあるんですからね。え、取ってこなかったユッキー、次に見つける人とそのクローバーへの優しさを感じましたと。うわ、すごいいい風に捉えてくださって。違うんです、そうやって言った方がよくない？いや本当に取ってこなかったですよ。取ってこなかったですけど、だから特に考えてなかったんですね。なんか取ろうっていう気持ちにならなくて、なんかボロボロになってここまで頑張ってきたから、まあそのままにして、また会いに行こうよっていつも行く公園だったので、また次行った時にいたら、喜びがまたプラスになるかなと思ったまんままだ行ってないので、この週末行きたいなと思っております。いや、なんてプラスに考えてくださっても、私のイメージをものすごくいい風に、そのままでそれでいいちょっとボロボロなクローバーだったということですが、もしかしたらユッキーの前にも誰かが見つけてて、ユッキーのように次の誰かにとそのままにしていたのかもしれません。また次の人が笑顔になれるといいですね。いや確かにすごい目立ったんですよ。細かい三つ葉のクローバーの中に、ひときわ一回り二回りくらいかな、大きなクローバーがあったので、多分誰か見つけたと思うんですよね。よろずやさんありがとうございました。さあ今日はですね、よろずやさんからアライグマラスカルのオープニングテーマ曲にリクエストいただきました。大杉久美子さんでロックリバーへ。よろずやさんからのリクエストでした。懐かしいですね、ラスカル。私人形持ってます。クレーンゲームでちょっと大きめのラスカルくんをゲットして部屋に飾ってあります。伊藤くんって名前つけましたよろずやさんありがとうございました。さてここで私からお知らせです。毎週月曜日から木曜日までお昼12時から3時までラジオ日本でお送りしている加藤雄介さんの横浜ポップ J の中で、今お送りしている甲子園を目指して12時30分頃から現在放送中なんですが、その中で流れる神奈川県トラック協会の CM 担当させていただいております。流れております。今日もいい仕事しましたねから始まりますほぼ月曜日から木曜日まで毎日流れておりますので、もしよかったらあっという間に終わる CM です聞いてください。私の相手してくださっている高校球児役のトラックドライバーさん役の声優さんは中村玄太さんという22歳の若者です私もちょっとこの前聞いたんですけど、おー久しぶりにラジオ CM をと嬉しかったです。よかったら聞いてください。さあラジカルランド、まだまだ続きますよ。この後はお天気のコーナー、そしてもうスタンバイしているのぶさんが登場します。のぶさんは来週金曜日26日はお休みですので、2週間分思いっきり喋ろうって今きっと気合い入れてると思うので、のぶさんへのメッセージもお待ちしております。時刻は午後2時です。